こんばんは、ネクシーズの近藤高美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤高美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは牛丼チェーンの吉野家を経営する吉野家 D&C の阿部修司社長です。
もう阿部社長はね、一言で言うとね、すっごくお茶目な人、そしてね、ものすごくこう思いやりがあって、
はい、
まあ僕なんかね、年下の後輩やけども、すごい対等に付き合ってくれて、本当にね、素晴らしい人なんですね。
はい、近藤社長のね、お話の中にもよく登場される阿部社長ですよね。
そう、もう人間味が溢れてね、はい、僕が本当にもう一番大好きって言ってもいいぐらい、素晴らしい人ですよ。楽しみですね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。
こんばんは、ネクシーズの近藤高美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤高美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは吉野家 D&C の阿部修司社長です。まずは阿部社長の簡単な経歴をご紹介します。阿部社長は福岡県のご出身です。高校を卒業後、アルバイトをしていたことをきっかけに吉野家へ入社します。5年後の1977年、九州地区の本部長となりますが、吉野家は80年に会社構成の適用を申請、事実上の倒産となります。しかしその後も吉野家にとどまり、再建に力を尽くしました。営業部長などを経て、90年には代表取締役常務となり、92年には代表取締役社長に就任。見事再建を果たして、2000年には東証一部に上場し、現在では国内だけで1000店舗を超える牛丼チェーンのトップ企業となっています。
改めまして、吉野家 D&C の阿部修司社長です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
もう4年5年ぐらい前になりますかね、最初にお会いしたのは、
ね、はい、
最初カラオケで会って、カラオケさせてもらってカラオケで、ある人から、大阪の、チボーっていうお好み焼き屋さんがあって、
はい、
その、チボーの社長からご紹介を受けて、初めて会ったのがカラオケだったと。いうのが始まりでしたね。
その時のお互いの印象はどんな感じだったんですか？
いや、もう僕から見た時に、最初に見た時、やっぱり、吉野家の社長って緊張してましたけども、歌い出すとなんか、あ、この人お茶目な人なんだみたいなそういうノリでしたね、最初は。
いや、ちょうど間を取り持ってくれたっていうか、紹介してくれたのが千葉の中井社長で、僕も大阪で初めて中井社長にお会いしてから、そんなに時間は経たないんですけど、素晴らしい人で、でどうしても大阪の出身で東京で頑張ってるけど、すごく生きが良くて、将来期待してるやつがいるから、
もうそんな言ってたんですか。
紹介したいんだと。で、本当はね、夜早い時間にもっと会う予定だったの。僕はね、その前の夜のスケジュールがこう詰まってて、おせおせで11時に無理11時の時間に会うことになって、どっか行くとこないんで、つっていきなり会った瞬間、なんか歌いに行くというのは、まあ3人とも結構やってましたんでね。
カラオケがお好きで。
お好きというか、はい。
それで初めて会ったその日にカラオケに行って、そ
う
そ
う、2時ぐらいまでやりましたね。
2時ぐらいまでね。で、会った瞬間から歌い出した始めるわけじゃないんですよ。もちろん。
ご挨拶してお話をしてからですよね。
お互いの人となりは確認できて、
はい、
でももう遅いから行こうかっつって。で、そうですね、でももう第一印象の通りで、本当に、積極的でもあったし、非常に前向きで紳士な、勉強家というかな。
はい。
それ僕のことですか？
そうそうそう。
ありがとうございます。
ことをね、とにかく前向きに吸収しようというエネルギーは、もう当時から本当に発してましたよね。だから周りの連中はね、先輩たちも、ああ、これだけ頑張ってるやつだから、まともに頑張ろうとしてるやつだから、なんとかしてあげたいなというふうに思わせるやつですよね。それはね、得なやつです。
そこから急速に、
そう、それで、安倍組っていうのができて、もちろん、リーダーで。
はい、安倍社長をトップに。
そうそうそう。ちなみに僕は特攻隊長という形で。
何人ぐらいいらっしゃるんですか？
6人ぐらいですかね。
そうですね。いや、だけどまあ、 で、それ安倍組といえばね、この人と初めてねゴルフ行った時に、
はい、
これだ、後で遅れてきて最初のね練習グリーンがあるんですけど、そこで僕練習してね、この人大きな声で後ろが組長
大声でね、あ、時僕もまずいと思った言った後で、
ちょっとね、
じゃロングパットが入ったのよ、ロングパットが絶対入らない、ゴルフ初めてばっかりやったから、
はい、
で連れてもらって、ね、
練習グリーンで、うん、
でそこで入った方が嬉しくて嬉しくて、組長入りました、
僕は友達じゃありません、
誰のことですか、全然っていう感じですか、ね、
もう無視して
続けてますけど、すいません思い出した、
今日もねスタジオに安倍社長が入ってらっしゃったら、近藤社長が手を振って大きくねえ、本当にお友達なんだな、
いやもう大先輩、僕の大好きな大先輩ですね、
はい、それでは今日は安倍社長にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずは毎回ゲストの方に人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っています。それでは早速吉野家 D&C の安倍社長を変えた大きな転機をご紹介していきます。まずは一つ目です。吉野家の創業者松田さんとの出会い、
これはね僕は聞いたことありますけどね、ぜひお話いただきたいと思います。
これもだから入ったのがアルバイトで、要するに動機が時給が高いというだけの動機でね、
うん、
入った吉野家だったんで、その中身はねほとんど知らなかった、
はい、
でもすごくシステマティックでもあったし、何より未来志向が強くて、それに向けて若い社員まで本当に全力で勉強し続けてると。でそれはねやらされてる感じゃなくて、
うん、
そういう状況を作ってた松田さん の社員へ その育成をしていこうという意欲と、
うん、
企業を社会のものだという理念で、何しろ全近代的な風情の牛丼屋が中身はものすごい先進的なシステマティックな、活動をしているということに偶然触れたわけで、だからそれは吉野家に触れたというのもそうですけど、
うん、
それ以上にやっぱり松田さんのその醸し出している状況に触れたというのが、ものすごい僕にとっては転機になる。
その時ってバンドマンだったんですよね、まだ。
いやだからそれ中断をして、うん、
アルバイトの時から会えたんですか、その松田社長に。
いや、それはね、
から、
それは見る程度、人は社長さんだよと。
うん、
それはまあ、一見はね、その、風采の、
うん、
そんなに、パッとしない。
怖い人。
おっさんという感じ。
怖いとかいうイメージじゃなくて。
まあ、全然なかったけど、やっぱりそれでもね、うん、その、こう、傍用としてるんだけど、なんかね、やっぱり異質の、エネルギーの発散はそういう人ってあるよね。
安倍社長はもともと吉野家にアルバイトで入ってらっしゃったんですか。
そう、アルバイトで。
ええ、そう。
それまではずっと何を
僕は上京したのがミュージシャンになりたくて、で、ギターで、その分野でとにかくしっかりやっていきたいな。
なぜなら照れくさそうに言うんですか。
いやいや、まああんまりで。それはそれでだからミュージシャンとしては挫折ですよ、
うん、
で、まあ、挫折への経緯もいろいろあるけど、そんなこと話してて時間ないんだろうから、それで一旦僕がバンドリーダーを、バンマスというリーダーをやってて、個人の事業主みたいなバンドのフリーのバンドから、
うん、
ある時に、まあ、パンクをしてというか仕事が続かなくなって、
うん、
で一旦もう一回金をきちんと貯めてやり直そうということで、一旦バンドを解散して、いろいろ昼夜掛け持ちでアルバイトをしようと思った一つが吉野家だった。
なるほどね。じゃあ次は、
倒産と会社構成法の適用、そして管財人増岡先生、今井先生との出会い。
これは僕知らなかったんですよ、最初吉野家がそういうことになったっていうことが、でね、ちょっとだけ言うとね、僕すごい記憶があるのが、うちが一回上場がダメになった時にメールをくれて、あ、留守番電話をくれて、その留守番電話の中に、高見、大きな飛躍する上での小さな試練だ、頑張れというのが入ってて、その時は僕はもう上場がダメになって最悪な状況の時に、 小さな試練って言われて、でも大きな飛躍や頑張れよっていう言葉に対してものすごく僕は勇気づけられて、でそれでその後僕の仕事がうまくいった時に吉根屋再建っていう本をもらった。それを見た時に実は僕は涙出ちゃって、こんな苦労したんだっていうね、すごい思い出深い話なんですけども、ぜひこの辺をねご本人から聞きたいと思いますね。
これもね、まあ外側から見ると愛の物語になって、うん、つい、イメージだけがこう膨らんで虚像になりやすいんで、中にいて活動した実態の当事者たちはね、それほどの実感じゃないんですよ。だからまあそれほどじゃないんだけど、ただこの転機はもちろん関西に増岡先生というのと今井先生という、これは弁護士の中でも本当にね、うん、優れものでしたよね、今振り返ると、との、こう出会いというのかな、その方々が指導してくれたということも吉野にとっては大変幸運な偶然だったということであるけど、この倒産と再建の体験自体もね、それはさっきの吉野屋と松田は僕にとっては一体なんですよ、うん、で再建とその増岡今井の弁護士たちも一体なんでね、これは人物で言うのかその状況で言うのかっていうのはもうほとんど一緒くたんになるんだけど、うん、
はい、
僕らにとってもそれからその後の吉根にとっても素晴らしい転機になったのは、やっぱり専門的な言い方をすると、再建というのは経営のいろんな指標があるとしたら安全性最優先の、つまり経営の実践なんですよね、
うん、
でそれまでの松田さんの倒産前までの吉根屋は、経営の指標でいうと成長性最優先で一辺倒の活動だった、
はい、
でね、これは半端じゃない急成長を続けてたということが細胞として僕らは体感している。で、ある日を境に今度は180度の転換で、安全性最優先で急ブレーキを踏んで、
うん、
どうすれば最も安全に、いろんなリスクを全部潰していけるかという経営、うん、これね、対極から対極の、これも半端じゃない凝縮したそれというのが非常に吉野にとって我々にとってものすごい肥やしになった状況的局面だったと思うんですね。でおまけにその有効な再建の指導をしてくれた人はやっぱり、希代まれなリーダーだった、
うん、
で、僕らはそれまでのいろんな倒産に至る戦いの中で、
うん、
なかなか思ってもできないことを彼らはね、もう立ちどころにスピーディーにどんどん処理していくんですよ。で、それは法律的、バックグラウンドの中でできることもあるし、で、彼ら特有で本業の専門ではない。だけど、再建とか、そういう有事のドロドロした中での、活動についての専門である。
うん、
そうするとね、まあ、一番感心したのはね、まぶくんね、それはね、君らが勝手に問題を複雑にしてると。これ本質を突き詰めると単純な問題で、それを構成している要素はそんなにたくさんないと、
うん、
だからね、問題を単純に整理をして単純に解決していった方が間違いがないと。
なるほど。
で、大抵間違える人たちはね、自ら問題を複雑にしていってしまってるというようなことで言うとね、もう実に勉強になることが多かったんですよね。結局ね、破産の日が我々にとってはゴールで楽になれるという日なんだった。それでね、松田さんから呼ばれて公正手続きにすると、いうふうに言われたとき、もう勘弁してくれと。もうね、
もうやめたいんだみたいな。
来週の一日がゴールと思って、俺らとにかくひたすら我慢してやってきたと。やっと終わって自由になれると。
その時なんておっしゃったんですか、社長は。
で、松田さんはね、そうは言うけど、この手続きがね、一番迷惑が小さいと、それから犠牲も小さいと、でこれはね、ちゃんと継続すればしっかりしたものになる、でそれは僕らもその確信はあったんですよ、 もういろんなことで自らダメにしたということで、うん、牛丼単品がダメなわけじゃないし、その当時ダサいと言われてた風情が悪いわけじゃない。で、世間とかマスコミはもう全然本質論と違う論評で総攻撃してたから、
うん、
あ、それはそうじゃないということは同意してた。でも松田はね、とにかく俺は何しろ手続き申し立てをすると。まあ社長はね、一回言い出したらね、僕ら 5、6人でね、その一番近い審判で呼ばれて集まったんだけどね、みんなでね、もう今回は俺らめげないで社長を説得しようもうみんなね、もう戦い疲れて、もう自由にさせてほしいと、ということでやってんだけど、もう一旦言い出したらね、もう聞かないっていうのは今度は僕らも分かってるから、もう途中で、もう15分か20分話したら、もうみんなね、諦めて、もう付き合おうと。
でも好きやったんですね。
うん、松田さんのこと
だね。ね、
だからさ、松田さんへの付き合い。で、これもだから申し立ては通るわけがないとも思ったんだよ。で、これも高くて。兄に反して通ってしまった。
すごいな。それがね、牛丼一本でね、一点突破で世界の吉根になるわけですからね。
もうゴールだと思っていた日がスタートだったと。
じゃあ次行きましょうか、
スタートだったけど、これがね、あんまり歓迎しないスタートでしたよ、これはね。
次の話も僕ものすごい興味ありますね、これ。
はい、そして三つ目です、はい。吉野家の代表取締役社長の就任。
これ1992年に、安倍社長が社長に就任されたところなんですけど、でもプロパーの社員が、まあ、いわゆる違う会社に、まあ、買収されたような形になってて、
日本でもね、初めての、
初めてですよね、ありえないですよね普通、
僕をというより吉野家を認めてくれた。で、吉野家の中身を見れば見るほど、相当優れたシステムと習慣性と、それなりに働く人材が揃ってる会社というふうに非常に新鮮な評価をしたんだね。だから、そういう意味ではね、大変これだって偶然の幸運。
じゃあこの再建とかその吉野家のその発展っていうのは、そういう偶然の重なりっていうのがやっぱりいくつもあったんですね、
それはね、振り返ると。だから僕はいつもうちの連中に言うんだけど、まずね、吉野家という会社が強い星のもとにあると、だからいろんなアクシデントが訪れるんだけどね、それはその後の、それこそさっきの高みの話じゃないけど、その後の進化していく飛躍のための試練を非常にタイムリーにうまくこう与えてくださってる、で、その時その時に非常にメンバーがタイムリーに偶然を含めてそれをね、存在してる。それを持ってね、もう実に強い星のもとにあるから、どこまで行ってもうちは負けない、というようなことについてはみんなね、確信を持って、活動してくれてますよね。
でもこういう経験をしてきた社員っていうのは、みんな心も強いでしょう ね、
そうだね、
逆境に強いっていうか、経験がね、違うから、いや、すごく僕にはよくわかりますけど、すごいですね、やっぱり。
人と人との絆も強いですね。
素晴らしい。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日はですね、少し短めになりますけども、三日坊主というものをテーマにして話をしたいと思いますけども、よく僕三日坊主なんですっていう子もいれば、お前は三日坊主だってこう怒られたりするときにね、この言葉ってよく使われますけども、僕はね、三日坊主でもいいと思ってるんですよ。
いいんですか？
ずっとそれをね、例えば何かを決めて、それをずっとやり続けるって言ったら、結構なんかこう、苦しくなりますよね。
はい、
できなくなったりとかね。
うん、
でも、僕が言う三日坊主ってのはどういうことかっていうと、三日坊主でもいいから、三日経ったらもう一回振り返ると。
三日経ったらもう一度振り返る。
そう、自分が三日前に決めたことができてるかできてないかっていうことを、ちゃんと見直す。
忘れちゃう三日坊主じゃないんですね。
そう、やれてますかやれてませんかっていうことを自分の中でもう一回見つめ直すっていうことを、三日ごとに繰り返していくと、いつの間にかそれがずっとできるようになるんですね。
三日坊主がどんどん続いていくんですか？
そうそうそうそうそう、三日坊主が5日坊主になって10日坊主になっていくような形ですよね。で、そうやって考えると結構楽なんですよね、
気持ちが。
そうそうそう、物は考えようで、だから僕は若者に詰めてるんです。三日坊主でもいいから、三日経ってもう一回考えろと。
お送りしてきました近藤高美サクセストーク、社長いかがでしたか。
もうね、やっぱりいろいろお話出ましたけども、まず一つ目が、あの、松田社長に対するね、まあ、創業者に対する、
はい、
やっぱ愛情っていうかね、そういうものすごく感じましたね。
絆が強いですね。
そう、それとね、これはあの、放送の中では言っておられなかったけども、僕昔聞いたことがあるんですけどね、その吉野家にいろんな問題があった時に復活する中で、自分自身が、その自分の中で決めたことは、変わることからじゃなくて、変わらない文化。
変わらない文化。
そう。だからダメになったから、全部変えるんだじゃなくて、そうじゃなくて、一番最初にちゃんとしっかりしたものがあったと。この文化を守った上で、それでいて変わらないといけないものを決めていくと。いうふうにおっしゃったことがあるんですね。これがあったから、やっぱり吉野家の文化っていうのがね、継承されていったんじゃないかなっていうふうに、思いますね。
そうですね。
それとやっぱ放送にあった、その、絶対に負けないっていう、あの、意志の強さっていうかね、心の強さがやっぱ社員たちと共有できてるっていうのがね、素晴らしいなと思いましたね。
はい。さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/近藤/です。また番組の感想はこちらにお寄せください。近藤@1242.com です。次回も引き続きゲストには吉野家 D&C の阿部修司社長をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。